神の立法 .org 付録8ナジル人と西岸の立法、なぜ今日それらを守ることができないのか。
西岸、誓いの立法、とりわけナジル人の西岸は、トーラーのある戒めが、神が確立された神殿制度にどれほど深く依存しているかを示しています。
神殿、祭壇、レビ系祭司職が取り除かれた以上、これらの西岸は今日、完了させることができません。
現代に見られるこれらの聖願、特にナジル人の聖願を模倣したり、霊化したりする試みは、服従ではなく、発明です。
立法は聖願とは何か、どのように始まり、どのように終わり、どのように神の前で完了されねばならないかを定義しています。
神殿なしに、トーラーのいかなる聖願も、神が命じられた通りには果たせません。
聖願について、立法が命じたこと。
立法は誓い屋を絶対的に重いものとして扱います。人が神に誓い屋を立てるとき、誓いは拘束力のある義務となり、約束した通り正確に果たされなければなりません。
民数記20:10-2、申命記23:21-23、
神は誓い屋を遅らせること、また果たさないことは罪であると警告されました。しかし誓いの成就は内面的象徴的なものではなく、行動、備え物、そして神の聖書の関与を必要としました。
多くの聖願には感謝の生贄や自発の備え物が含まれました。すなわち聖願は神が選ばれた場所で神の祭壇において果たされる必要があったのです。
申命記12:5-7、申命記12:11、祭壇がなければいかなる聖願も完了へ導くことはできません。
ナジル人の聖願、
神殿に依存する立法。
ナジル人の聖願は今日守れない戒めの最も明確な例です。なぜならその聖願に付随する外面的行為のいくつかは模倣できても、立法が定義する聖願そのものを神の前で成立させ完了させることができないからです。
民数記6章はナジル人の聖願を詳細に記し、分離の外面的印と聖願を神の前で有効なものとする要件と明確に区別しています。
外構え的印には次が含まれます。ブドウ酒及びすべてのブドウ製品から離れる。
民数記6:3-4、頭にカミソリを当てず髪を伸ばす。
民数記6:5、死体の汚れを避ける。
民数記6:6-7。しかし、これらの行為だけでは、ナジル人の聖願は成立も完了もしません。立法によれば、その聖願が完了し、神の前で受け入れられるのは、本人が聖所へ行き、必要とされる供え物をそだげる時だけです。
全焼の生贄、罪の生贄、交わりの生贄、穀物の供え物と注ぎの供え物。
これらの生贄は、聖願の本質的な結びとして命じられていました。
民数記6:13-20。これらがなければ、聖願は未完のままであり、無効です。さらに、偶発的な汚れが起きた場合、追加の供え物も求められました。つまり、神殿制度なしに聖願は継続も再開始もできません。
民数記6:9-12。
だからこそナジル人の知見は今日存在しえません。人は外面的行為を真似ることはできても、神が定義された聖願に入ることも継続することも完了することもできません。祭壇、祭司職、聖書がなければナジル人の知見は存在しません。あるのは人間の模倣だけです。
イスラエルがどのように従っていたか。
ナジル人の聖願を立てた忠実なイスラエル人は、立法の始めから終わりまで従いました。聖願の日々の間は自分を分離し、汚れを避け、そして神が求められた供え物によって聖願を完了するため聖所へ登りました。
偶発的な汚れでさえ、聖願をやり直すために、特定の供え物を必要としました。民数記6:9-12。村の街道や私的な家、象徴的な儀式で、ナジル人の聖願を完了したイスラエル人は一人もいません。聖願は、神が選ばれた聖所で行われなければならなかったのです。他の誓いも同様です。成就には生贄が必要であり、生贄には神殿が必要でした。なぜこれらの聖願は今日守れないのか。ナジル人の聖願、そして供え物を必要とするトーラーのあらゆる聖願は今日完了させることができません。なぜなら、神の祭壇がもはや存在しないからです。神殿はなく、祭司職は奉仕しておらず、聖書は不在です。これらがなければ、聖願の最終かつ本質的な行為は起こりえません。トーラーは、供え物なしに霊的に聖願を終えることを認めていません。現代の教師が象徴的な集結、代替の儀式、私的解釈を作り出すことも許しません。神は聖願の終わり方を定義し、そして服従の手段を取り除かれました。このため、今日、誰もトーラーに従って、ナジル人の聖願を立てることはできません。供え物を伴う聖願は、今日、果たすことができません。これらを象徴的に模倣しようとするいかなる試みも、服従ではありません。これらの律法は永遠に残っています。しかし、神が神殿を回復されるまで、服従は不可能です。イエスは、これらの律法を取り消されなかった。イエスは、聖願の律法を一度も廃されませんでした。軽率な誓いの危険を警告されたことはあっても、マタイの福音書33-37、民数記や申命記に書かれている要件を、一つたりとも取り除かれませんでした。弟子たちに、ナジル人の聖願は時代遅れだとも、聖願に聖所は不要だとも告げられませんでした。パウロが髪を剃ったこと、使徒の働き18:18、またエルサレムで清めの費用に加わったこと、使徒の働き21:23-24は、イエスが聖願の律法を廃しておらず、神殿が破壊される以前には、イスラエル人がトーラーの要求通りに聖願を果たし続けていたことを示しています。パウロは私的に、また街道で何かを完了したのではありません。律法が聖願が結びへ至る場所を定義していたからこそ、彼はエルサレムへ、神殿へ、祭壇へ行ったのです。トーラーはナジル人の聖願が何であるかを定義しており、トーラーによれば、いかなる聖願も神の聖書での供え物なしに果たされえません。象徴的服従は不服従である。生贄、祭り、1/10、清めの律法と同様、神殿の撤去は私たちにこれらの律法を尊ぶことを強制します。大代物を発明することによってではなく、服従が不可能なところで服従を主張しないことによってです。今日、髪を伸ばす、葡萄酒を断つ、葬儀を避けるといった行為で、ナジル人の聖願を真似ても、それは服従ではありません。神が実際に与えられた戒めから切り離された象徴的行為です。聖書での供え物がなければ、その聖願は最初から無効です。神は象徴的服従を受け入れられません。神を恐れる礼拝者は、神殿や祭壇の代用品を発明しません。神ご自身が置かれた限界を認めることによって、律法を尊びます。守れるものは守り、守れないものは尊ぶ。ナジル人の聖願は聖なるものです。聖願一般も聖なるものです。これらの律法が廃止されたことは一度もなく、トーラーのどこにも、いつか象徴的実践や、内的意図に置き換えられると示唆する箇所はありません。しかし、神は神殿を取り除かれました。したがって、私たちはナジル人の聖願を完了できません。 供え物を必要とする誓願を完了できません。象徴的に果たしたふりをしないことによってこれらの律法を尊びます。今日の服従とは、今も守れる戒めを守り、かの戒めについては神が聖所を回復されるまで尊ぶことです。ナジル人の誓願は律法に書かれたまま残っていますが、祭壇が再び立つまで守ることはできません。このシリーズと神の律法に関する他の多くの学びは次のサイトで読むことができます。神の律法 .org